こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。同じ内容をですね、スタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらもぜひご活用ください。はい、ということで、前回のラジオからまたさらに導入部分を短くしました。導入が長いっていうね、ご指摘をコメントで受けまして、よくよく考えたらそれもそうだなと思ったんで、もう最低限のプロフィールと情報だけでいいかなと思って、この度バッサリカットしました。他のラジオを聞いてても、確かに結構コンパクトにまとめている番組がほとんどだったんで、余分なところはね、なるべく削ぎ落としていく方針でやっていこうと思います。いつかね、名前とタイトルだけ言えば十分なレベルにね、なっていきたいですね。おはようございます、安住紳一郎です。中澤由美子ですって聞いたらどの番組かわかるじゃないですか。あっこまで行きたいですね。はい、本日は2026年7月26日日曜日です。ただこの7月26日が僕少林寺拳法の大会と丸かぶりなので、収録自体は前日の25日に済ませたものをお届けしております。こちらのラジオが投稿される頃にはもう大会も終わってるかな。うん。今回、僕は去年に引き続き組演舞と呼ばれる2人1組で2分間の演舞を披露して採点してもらう部門に出場する予定で、今年は、4段を取るためにですね、基礎に立ち返って技練習もね、こうたくさんしたので、そのおかげもあってか去年と比べて確実に良くはなっている実感はあるんですが、何せ東京は全国の中でも非常にレベルが高いので、あまりいい結果報告は、できないんじゃないかなと思っています。まあね、そんなことは気にせずに、今自分ができる最大限の力を発揮して怪我なく大会を終えることができればいいなと今のところ考えております。はい、ということで近況なんですが、昨日髪を切ってきたんですよね。はい、どうでもいいと思うんですけど、いつもとはちょっと違うオーダーをしまして、それが何かと言いますと、今回はいつもやっている白髪染めを行いませんでした。え、32歳で白髪染めをしてるなんて、後藤お前苦労してんなぁと思われた心優しい方がいらっしゃったら、大変申し訳ございません。僕の白髪も完全に遺伝でして、おそらく母方の家族、だから日本の方の家族が結構若白髪の傾向にあって、僕自身も白髪は、20歳を超えてからもう出てき始めていて、アメリカ駐在から帰国した29歳頃からは、髪の毛を切るついでに毎回白髪染めもするようになっておりました。で、本当はね、アメリカ駐在時にもしたかったくらいには白髪も目立っていたんですけど、アメリカの美容室は結構高いイメージがあったんで、料金がね、だから費用を抑えたくて毎回安いところで済ませていたんですよ。2021年当時で多分6ドルくらいかな、本当に散髪というか、もう羊毛刈りのように流れ作業でやっていく場所で切ってもらっていたんですけど、結構皆さん普通に技術はあったので、それなりの髪型になって、割とね、毎回満足しておりました。で、その理容師さん、美容師さんたちはおそらく中南米からいらっしゃっている方がほとんどで、たまに英語が通じない、そんな環境で髪を切ってもらっておりました。で、話を戻しますと、29歳からずっと白髪染めを続けていたんで、現在32歳、それまでの3年間自分の白髪がどれぐらい進行しているかいまいちよく分かっていなかったんですよね。で、今回はその経過観察ってわけではないんですけど、一旦ちょっとで白髪染めをやめてみました。で、鏡で見るとこのサイドの刈り上げている部分はちょっとやっぱ白いなっていう印象があるんですけど、カメラにはね、どう映ってますかね。ちょっと撮り終わってからでないと僕も確認できないんですけど、もし皆さん感じたことがございましたらコメント欄でぜひ教えてください。で、前髪と頭頂部に関しては、今回めっちゃバッサリ切ったわけではないので、おそらく前回の黒染めが毛先に残っている関係で、まだ白髪が目立つような状態ではないのかなと思います。次回また黒染めせずに切ると徐々に姿を現してくるんじゃないかなと思います。は はい。まあ、髪の毛の話はこれくらいにしておいて、他の近況なんですが、最近、あまりこう、大した近況がなくてですね、また見てるドラマの話で申し訳ないんですけど、T シャツが乾くまでというドラマを見始めました。今週で第3話まで行ってるかな？うん。当然最新話もすでに見ておりまして、来週金曜日がですね、もうすでに待ち遠しい状態で、間違いなく、まあ、今シーズンで一番楽しみにしているドラマです。まあ、というより今、このドラマしか見てないんですけどね。でもまああれか、今日からヴィヴァンが始まりますもんね。それも見ようと思っています。にしても僕全然知らなかったんですけど、蒼井優ってすごい俳優さんだったんですね。うん。今僕が見ている T シャツが乾くまでで、まあ、主演をやってはるんですけど、僕今まで蒼井優が出ている作品をほとんど見たことがなくてですね、ちょうど1ヶ月前くらいに公開されたガス人間で初めて蒼井優の演技を見て、まあ、そのドラマの序盤ではですね、蒼井優ムカつくなと思っていたんですけど、終盤に差し掛かっていくにあたって、蒼井優頑張れってね、思わされるぐらいの演技力と言いますか、もう単純にね、すごい俳優さんなんだなと思いました。まあ、それはちょっと僕が視聴者として単純すぎる、ちょろすぎるだけなのかもしれませんけどね。はい。で、T シャツが乾くまでの、まあ、もう一人の主人公を演じているのが、中島歩さんっていう俳優さんなんですけど、細木和子のドラマの地獄に落ちるわよにも出てたかな？非常に雰囲気があって、めちゃくちゃかっこいい俳優さんなんですけど、演技がちょっと気になるんですよね。その日は5月の第3金曜日でした。みたいな感じで、なんかずっと棒読みで、お前東でかよって思わず言ってしまいそうになるんですけど、まあ、プロ目線から見るとまた違ってくるんですかね、ああいうのって。まあ、決してね、こう見てられないレベルではないんですけど、すごく気になってしまうというか、なんか地獄に落ちる場合では、やっぱそんなにセリフがなかった役柄だったんで、他のドラマでも棒読みなのかちょっとよくわかんないんですけどね。うん。まあ、それでも見続けられてしまう、不思議な魅力のある俳優さんだなと思っています。表情がいいんですかね。うん。あと、このドラマの主題歌がスピッツなんですよね。スピッツ。はい。スピッツは、シングルだけじゃなくて、アルバム曲も僕大体把握してるくらいかなり好きなんですけど、はい。直近のシングルだと、コナン映画の主題歌になりました、美しいヒレ。ヒレっていう感じが、寿司に見えてしまって仕方ない曲と、あと、スパイファミリーの主題歌、火を守る。まあ、どっちもすごくね、いい曲なんですけど、ちょっとほんわか系の、悪く言えば、よくあるスピッツの曲だなっていう印象だったんですけど、今回のドラマ主題歌、見知らぬ糸、めっちゃいいんですよね。うん。スピッツ特有の爽やかやけど陰鬱で切ない雰囲気がもう存分に出ていて、まあドラマとももちろんマッチしていて、もうね、今フルで聴きたくて仕方ないんですけど、まだどこにも配信されていなくて、じらされている状態でございます。で、そんな状態なんですが、YouTube 上にはもう早くもカバーを投稿している人がいて、ドラマで流れている、まあ一番の部分だけなんですけど、もう仕事早すぎやろうとね、尊敬の念が絶えない一方で、まあでもカバーじゃなくて、ほんまは本家が聴きたいんやけどなぁと思ってしまうんですよね。まあこれは僕に限らず、全員がそういう感想を抱くと思うんですけど、そんな中でですね、ちょっとリンクはね、貼っておこうと思うんですけど、これ本人が歌ってる？もしかしてオリジナル音源と思わせるようなカバーが一つありまして、もうそれを最近は擦り切れるほど聞いております。まあ別にデジタルなんで擦り切れることは全くないんですけどね。もう公式版の配信前にもかかわらず、そのカバー動画のおかげでもうすでに歌詞もメロディーも結構覚えましたからね。ブルーベリーみたいに甘いやつ、夢でも味があるんだよ。うん、なんかこれ以上だったら、この動画が著作権に引っかかる可能性があるので、もう歌いませんけど、はい。とにかくね、もう楽しみにしているドラマがあると、生きる活力になるんで、まだまだ死ねないなと思いました。もうどんなまとめ方やねんっていう感じですけどね。はい。ということで、近況は以上でございます。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通お便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。はじめまして。22歳京都に住む大学4回生です。ふとしたきっかけで後藤さんを知ることができ、動画を拝見させていただいております。ありがとうございます。後藤さんは大学生の時どんな学生でしたか？また来年から東京で社会人の僕に何か一言ください。 ということで、はい、お便りありがとうございます。大学生がこのチャンネルにたどり着くなんて珍しいですね。はい、前回の Vlog でもお伝えしました通り、僕のチャンネルの視聴者の年齢層は25歳から44歳までで 75% を占めておりまして、今回の送り主さん、まあ、22歳ということで、まあ、22歳が含まれる18歳から24歳の層は 2.9% しかいないので、22歳で今ここにいらっしゃるのは、もう僕のチャンネルにとって非常に稀有な存在です。はい、本当にありがとうございます。まあ、それにしてもなんでこのチャンネルにたどり着いたんですかね。これから社会人としてね、働くというのに、まあ、働く前からすでに労働に絶望されていて、この無職チャンネルにたどり着いてしまったということでしょうか。まあ、送り主さんにはね、こいつみたいにはならんとこうと思っていただいて、反面教師として引き続き僕のチャンネルを見ていただけると非常に嬉しいです。はい。今、京都にお住まいで、来年から東京で社会人の僕に何か一言くださいということで、では僕から一言、この言葉をお送りします。会社に期待をするな。はい。これだけお伝えしておきたいと思います。おいおい、これから社会人になる前途洋々な若者に、そんなネガティブなことを言うなよとね、思われるかもしれませんが、もし今、22歳の当時の自分に何かを伝えられるなら、僕はこの言葉をね、送りたいと思っているので、決して適当に言ってるわけではないということをご理解ください。あと、僕は自分の人生しか知らないので、自分の経験則に沿ってお話しすることになりますが、そこもね、ご了承ください。僕は大学生の時どんな学生だったかと言いますと、勉強も部活も非常に幸運なことに、心の底から情熱を注ぎたいと思えたものにこう巡り会えて、いくらしんどくてもその環境で頑張っていくことにすごく意味を感じることができて、まあ、今思い返してもすごく充実した4年間をね、こう過ごせていたなと思っております。まあ、それに加えて僕1年間ノルウェーにも交換留学もしてましたし、だからまあ勉強に留学に部活にかなり忙しかったですけど、本当に自分の人生の転機となった密度の濃い4年間だったと心から言えます。はい。で、就職活動も結構落ちまくりながらも最終的にはうまくいって、まあ、おそらく日本に住む老若男女誰もが知っているような日系の大企業、まあ、いわゆる JTC、 ジャパニーズトラディショナルカンパニーに、内定をいただきました。で、いざ会社に入社して仕事をしていく中で、まあ、労働環境はすごくいいですし、人もね、いい人が多いし、人間関係もうまくいってたんですけど、最初に配属された部署での仕事にあまり情熱を注げなかったんですよね。まあ、シンプルに興味が湧かなかったんです。うん。それでいて、周りの人、だからその自分の部署の周りの人も、そんなに仕事に熱を注いでるようには見えなくて、まあ、僕が直近過ごしたね、その大学4年間で持っていた熱量と比べると、もうすごいギャップを感じたんですよね。まあ、そうすると、自分は好きとも言えない仕事に時間を費やして、一体何をやっているんやろうと思い始めて、もしかすると、他に自分がちゃんと情熱を注げるような仕事が他にあるんじゃないかなとね、ちょっと悩み始めたんですよね。うん、ただまあそんなものは別に見つからず、ただただ会社に行っては興味ないね、仕事に時間を費やして、会議とかでね、なんかこう指摘された時も、なんか調べてご報告しますとその場では返事するものの、内心ではそんなん興味ないし、どうしても気になるんならお前が勝手に調べろやっていうね、そんな感じで結構ふてくされていたんですよね。うん、まあそんな大敗的なスタンスで社会人1年目を終えて2年目を迎えるくらいのタイミングでですね、まあふとですね、僕がこれだけ仕事に絶望していたのは、会社に期待しすぎていたからじゃないのかなということに気づけたんですよね。まあ、僕はですね、先ほども言いました通り、大学生時代に自分が情熱を注げられるものに巡り合えてしまったからこそ、会社での仕事も当たり前に、こう、情熱を注げられるであろうと勝手に期待してしまっていたがゆえに、情熱を注げない自分に嫌気がさして、心がすさんでいたのかなと思います。まあ、それで、まあ、社会人2年目になる前くらいのタイミングで、まあ、おそらくですね、林修の仕事言論っていう本を読んだことがきっかけだと思うんですけど、そこからはですね、仕事にはもうあんまり期待しないようにしよう、あと自分自身にもですね、期待することをやめようという考えに切り替わりまして、まあ、そこからは会社での仕事っていうのはもうロールプレイングの、ロールプレイングゲームの世界と同じであると捉えて、このゲームの中で入社2年目としてできるパフォーマンスをひたすらやっていこうという、まあ、ちょっとこう俯瞰的に自分の立場を捉えるようにしたんですよね。そうするとこう自分の意思がこの 仕事をするにあたって変に介在しないので、ずっと頭の中にあった葛藤のようなものがなくなって、でそのおかげかリラックスして仕事に臨めるようになって、まあ、そうするとやっぱ自然とですね、周りのことも見えるようになってきて、まあなんかその会社員として働く上での最適なスタンスを見出せた気がするんですよね。まあ要は何が言いたかったかと言いますと、今回の送り主さんがどういう会社にご就職されるかちょっとわからないんですが、もし第一志望の業界であったとしても、一旦は会社での仕事に期待しすぎないことをお勧めします。第一志望の会社であっても、自分が希望した部署とか、まあ、自分が希望しているプロジェクトに必ずしも配属されるわけではないので、あくまで自分はこの会社というロールプレイングの中で社会人1年目として期待されるパフォーマンスっていうのをやっていこうと思えるようになると、心がねすごく楽になるかもしれません。あとそれに加えて僕はですね、まあ会社にいたらお金もらえるから、まあそれでえっかみたいな、なんかそういうお気楽マインドも社会人2年目で身につけることができていたと思います。このね、あの2つのスタンスがあったおかげかわからないんですけど、僕は東京、大阪、ヒューストン、東京と関西からのその状況も含めて4回転勤をね8年間で経験したんですけど、転勤のストレスも特になく比較的ねご機嫌に過ごせていたと思います。はい、ちょっとねこれから社会人になる学生さんからするとかなり冷たいアドバイスに聞こえるかもしれませんが、もし仕事に絶望してしまうタイミングが訪れてしまったら、もうこのね無職 YouTuber が働いてもないくせにこんな生意気なこと言ってたなくらいの感じで思い出していただけると本当に嬉しいです。あと東京に関してはあのシンプルに楽しいので、ぜひワクワクしながら上京してください。あの僕はとりあえず聞いたことがある地名をね、あのひたすら休日に巡っていたら、気づいたら社会人1年目は終わっていた気がします。やっぱね東京ってテレビで見る世界だったんで、そこに自分が実際に住むっていうのはね非常に楽しかった記憶があります。まあ今も楽しいですけどね。はい、送り主さんの、社会人生活が素晴らしいなるものになるよう願っております。はい、では続いてもう一つご紹介いたします。こんばんは、こんばんは。いつもポッドキャストで聞いています。かっこ後藤さんの顔が見たくないわけではないです。いえいえ全然いいんですよ。ありがとうございます。今年見つけたポッドキャストの中でトップ3に入るくらいには聞いています。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、質問です。私も YouTube をしており、登録者1500人ほどで収益化はしております。すごいですね。はい、チャンネル名はウイキャリアとライフです。年内に登録者3000人を目指しているんですが、後藤さんが YouTube をされる中で意識されていることをお伺いしたいです。いわゆる視聴者のファン化が、必要なフェーズだと認識しているんですが、ファンのたくさんいる後藤さんは何を意識して動画を作成されているでしょうか。ぜひアドバイスいただけますと幸いです。これからも楽しみにしております、ということでお便りありがとうございます。ファンのたくさんいる後藤さんとおっしゃっていただきましたが、なんか全然いないですとも言いにくいし、でも登録者はまだ4000人くらいしかいないし、でも聞いてくださる方がたくさんいらっしゃるのも事実なので、まあなんとも言い難いなーっていうね、まあ、心境でございます。はい、で、まあ、視聴者のファン化をするにあたってどのようなことを意識して動画作成をしていますかというご質問で、そんなん僕が聞きたいわっていう感じがねすごくするんですけど、まあご参考までに今時点で僕が意識していることは何かと言いますと、なるべくカッコつけずに自分の思ったことをそのまま言ってしまうということですかね。はい。僕の勝手なイメージなんですけど、一人でやっている系の YouTuber で、登録者がたくさんいらっしゃる方の共通点っていうのは、自分の人生というか、自分の心境、状況の変化をなるべくこう、ありのままに動画にしてお送りしている方が多いんじゃないかなと思うんですよね。こうソロで発信する場合、YouTube というメディアにおいては、その人の人生、その人のストーリーを覗き見したいというニーズがあるのかなと思っているので、逆にこう、いい部分しか見せたくないっていう人も中にはいらっしゃると思うんですけど、そういう人は、インスタとかノートの方が、もしかすると YouTube よりかは向いてるのかなというふうにも思っております。他で言うと、情報提供的なジャンルもね、YouTube でも数年前まではすごい人気で、まあバズりやすいイメージがあったんですけど、この一般論的なものは AI に聞けば解決できる時代に今はなってしまったので、もうね、こういう時代だからこそ、一個人がどう思ったか、どう考えているのか、どう生きているのかという偏った一次情報がある種のニーズとして今の世の中に存在するんじゃないかなと思っています。まあ、なのでね、僕は基本的になるべくカッコつけすぎないように心がけて、まあ、自分のねありのままをねお伝えするようにしています。まあ、自分の意見があっていようが間違っていようが、僕はこう思うんだよっていうことをね発信し続けております。 ここのお便りコーナーなんかまさにその典型ですよね。あまり一般論的なことを言っても面白くないので、僕はこう思ってるでっていうのをもう発信するようにしています。ただ僕も自分の YouTube が成功しているとはもう現時点で全く思えていないので、お互いね頑張っていきましょう。はい、こういうのは継続したもん勝ちな気もするので、まあ、修正しながら地道にね続けて頑張っていきましょう。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私ごとが、世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。強い日差しを避け、幻想的な光の空間でゆったり遊泳、神戸のホテルで人気ナイトプール、という神戸新聞の記事でございます。夏の夜、幻想的な光で照らされたプールで水着姿の来場者たちがスマホを片手に非日常のひとときを過ごす。日差しの強い日中を避けて夕暮れから楽しめるナイトプールは写真映えスポットとして人気を集める。日焼けを気にせず水辺で涼を取れる点も注目されている。神戸市中央区の神戸ポートピアホテルは今シーズン照明などでリゾート感を演出。訪れた人たちは光の下で写真を撮ったりゆったり泳いだりして心地よい風が吹く空間を満喫している。9月13日まで午後6時半から夜10時、事前予約制、料金は一般括弧18歳以上で3500円から5000円、月や曜日によって料金は異なる。子供も楽しめるファミリーナイトの開催もある。はい、ということで、ナイトプールってなんかいろんな欲望がむき出しになっている結構グロい場所っていうイメージだったんですけど、確かに強い日差しを避けるっていう意味ではもう暑すぎる今の日本にはすごくフィットしているものなのかもしれないですね。まあ、にしてもプール行くのに3500円以上するんですね。さすがに高すぎないかと思って料金をホームページでね確認しましたところ、プールサイドメニューに使えるなんかお酒とか、まあ、食べ物とかですね、まあ、その2000円分の金券がセットになって3500円ということで、まあ、それを考えると3500円っていう値段設定もまだ許せる範囲かなと思います。で、まあ、この記事を見てですね、神戸は3500円やけど東京のナイトプールの相場はいくらなんやろなぁと気になりまして、 AI に聞いてみたところ、まあ、5000円から1万円くらいだそうで、もうね僕に何かしらの相当なメリットがない限り、例えばまあ行ったら100万円もらえるとかね、なんかそういうのがない限りは多分きっと一生行かないだろうなぁと思ってしまいました。だからナイトプール自体はこう、さっきも言った通り日差しを避けるっていう意味でもレジャーとしてすっごい魅力的だと思うんですけど、そこに集まるいろんな欲望、まあ、基本的には性欲と承認欲求ですけど、この色濃い欲望を持った人間が一箇所にドンとたくさん集まって、その念みたいなものがプールの水に混ざって溶けて、で暑さでその水が蒸発して水蒸気になって、それが僕がねこう呼吸した時に体内に入ってくるっていうことを考えると、もうすでにちょっとうっとなってしまいますね。まあ、別にスピってるわけではないんですけど、雰囲気に飲まれて具合が悪くなりそうな気がするので、ナイトプールには多分行かないかなと思います。こういうね内向的なひねくれた性格になってしまって、ちょっと損してるんじゃないかなと思うことも時々あるんですけど、まあ僕は僕で楽しいと思えることが他にたくさんあるので、あまり気にしないようにしようと思いました。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーでございます。はい、本日紹介する動画が、リッコ28勉強の成果6ということで、このコーナー久しぶりの登場になりますリッコ28の最新動画でございます。僕はこの最新動画を見て改めて本当にこいつらリッコとおばちゃんには YouTuber として一生叶うことないなと思わされました。YouTube で動画を拡散させるためには YouTube サイドにこの動画はいいと思わせることが重要で、その大きな基準になるのがサムネイルのクリック率と平均視聴維持率、まあ、だからいかに見てもらえるかっていうね、その2つなんですよね。 で、YouTube サイドは、視聴者をいかに YouTube 上に留めさせるか、それしか考えてないので、だから、よりクリックされて、より平均視聴維持率が長い。要するに、視聴者が離脱せずに見続ける動画が評価されるっていうのは、もうなんか、ロジックとしてすごくわかりやすいかなと思います。で、僕も YouTube 活動をするにあたって、なるべくクリックをしてもらって、なるべく長く見てもらえるように、いろいろなことを考えながら動画制作をしていて、その中で意識しているポイントの一つに、なるべく無駄を省くというものがあるんですよね。無駄が多いと離脱される可能性が高くなりますし、とはいえ単純にテンポを良くしたとしても、もう視聴者に見たいと思われないと意味がないので、最後まで見てもらえるような構成にしないといけないなとか、この無駄を省くというポイントを一つとっても考えることってたくさんあるんですよね。一方でリッコはですね、今回ご紹介する動画に関して言うと、動画の始まりの挨拶であります、リッコ28です、今日もよろしくお願いしますというセリフがあるんですけど、それを言うまでに1分かかっていて、はい、その初めのね、1分何が映っているのかと言いますと、まず、撮影を始めようとしたら、リッコがなんか泥団子みたいなコンビニスイーツをこう、おもむろに開けて食べ始めて、それを見たおばちゃんが、カメラ外で撮影しているおばちゃんという存在の女性がいるんですけど、まあ、そのおばちゃんがですね、飲食する姿を人に見せることは失礼という考えを持っているので、今食べなくたっていいじゃんってブチ切れて、で、それをリッコはもう無視して食べ続けて、で、食べ終わってから、リッコ28です、今日もよろしくお願いしますって言うんですよね。こんなシーン、その最初の1分のところ、普通の感覚やったら絶対カットするんですけど、そこをカットせずに垂れ流すという判断に至って、それでいて、もう登録者もね、17万人ぐらいいるんで今、いろんな人から見られる動画になっているというのは、ちょっとね、もう添付の際と言っても過言ではないかもしれないですね。ほんまにかなわないなと思わされました。はい。ぜひね、皆さんも見てみてくださいね。はい、ということでおすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは、以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは、早速お便りを読ませていただきます。お疲れ様です。光のカツ丼チャンネルとして見始めました。人の明暗が感じられるので楽しみにしています、ということでお便りありがとうございます。このカツ丼チャンネルという YouTube チャンネルを僕は存じ上げなくて、どんなチャンネルかなと思って YouTube で検索しましたところ、なんか謎のアーカイブしか出てこなくてですね、どういうことやろうと思って AI に確認しましたところ、この方は感情の起伏とか環境の変化に伴って引退と復帰を繰り返しているとのことで、なんか今はだからね、引退している状態なのかな。はい。だから発信してはこう炎上して苦悩して限界が来て引退宣言をして動画を全部非公開にして、で数ヶ月姿を現さないと思いきや突如復帰してという一連の流れを13年前から10回以上繰り返しているそうなんですよね。まあ、その光バージョンがこのチャンネルこと人生休憩中であるとね、奥林さんはおっしゃってくれておりまして、まあ、確かに僕はこのチャンネルをね、アメリカ駐在員としてスタートしてアメリカで1年半続けたんですけど、日本への帰任が決まってからの、そこから2年間はですね、全く投稿していなくて、またね、投稿を再開したと思ったら無職になっていて、という意味では確かにカツ丼チャンネルと近い部分はちょっとあるかもしれないですね。コメントでもね、こう言っていただいた通り、人の明暗が感じられるので楽しみにしていますとおっしゃっていただいたんですが、本当にね、それが僕のチャンネルの正しい楽しみ方の一つだと思っています。僕はこの無職生活で感じたことや自分の心境の変化っていうのをなるべくこうありのままお伝えすることを意識しているので、これからも楽しんでいただけるような動画作りをね、していきたいと思います。ただ果たして僕がどん底になった時、今は全然大丈夫なんですけど、こう YouTube を更新し続けられるほどの精神的体力があるかどうかがわからない。もしかするとカツ丼チャンネルと同じように突如引退するかもしれないですけど、まあね、そんなことは今考えても仕方ないので、今後の行く末も含めて僕の人生を物語として楽しんでいただけると本望です。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。お父さんこんばんは。こんばんは。いつも YouTube、ラジオ、耳心地よく聞いています。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。ここ最近おすすめで YouTube に上がってきたので、そこから見始めて聞き始めました。特に、ぎっくり腰になってしまった独身男性の一日は、シュールでとても面白かったです。かっこ、後藤さんは痛さで辛いのに面白がって本当にすみません。いやいや、全然、面白がるっていうのがもう正しい楽しみ方なんで、謝らないでください。逆にありがとうございます。 その動画についてこう説明してくださってるんですけど、動画はベッドから這いつくばって、起き上がる絵から始まり、お腹が空いたと言って正座してサラダチキンを食べながら急に鶏に感謝しだしたり、次は大男からベッドでのライフハックを紹介したかと思ったら、お散歩して綺麗な夕焼けとスカイツリーを見て黄昏れたり、その後は家に帰ってきて今度はパンケーキを正座しながらもりもり食べたりしたりとか、まあ、なかなかシュールなルーティンを回しているなと思いながら何度か見ました。ありがとうございます。ぎっくり腰には気をつけてお過ごしください。 YouTube ラジオ活動応援しております。ありがとうございます。ここから質問パートですね。LINE かっこプライベートの返信は早い遅いどちらですか？私は遅いです。 Yes or No 以外の返信も年々、面倒になってしまい、なんて返そうか考えていると気がつけば1日2日経っていることも多々あり、はい、仕事ではチャットが1日中目まぐるしく飛び、そこはタイムリーに対応するのでプライベートくらい自分の都合のいい時に返信させてほしい気持ちがあって返信が遅くなっている気がします。相手にはそういう理由は言えないし、相手には関係ないものののもわかるんですけどね、ということで、はい、お便りありがとうございます。僕がぎっくり腰になってほとんど動けなかった時に撮ったあのクソ Vlog を楽しんで見てくださってる方もね、あ、いらっしゃったんだなっていうのがね、今回新しい気づきでしたね。はい、やっぱり何がね、そのまあ、見てもらえる方にヒットするかわからないんで、とりあえず撮って出してみるってことも大切なのかもしれないですね。はい、今はああいうタイプの Vlog を減らしてナレーションメインの Vlog に切り替えているんですけど、またああいう Vlog もやってみてもいいのかな、うん、ちょっと考えておきます。はい、ということで LINE の返信が早いか遅いかというご質問ですが、まあそんなにべらぼうに僕は遅くないと思いますが、僕も全然1日2日置いちゃうことはありますね。ただ置いておくと、ああ返信しないといけないなっていう思いを頭の片隅にずっと置いておくことになるので、基本的には早く返信した方が精神的にはもう楽なはずなんですよね。だからそれに気づいてからはなるべく早く返信しようと思っているんですけど、それでも溜め込んでしまうことはたまにあります。特にね、英語で来るメッセージ、まあ、そんなん親父からしかないんですけど、英語のメッセージはやっぱり日本語よりももう一段階頭を使わないといけなくなるので、それが若干ストレスというかプレッシャーになって遅くなってしまうことが僕は多々あります。はい。で、僕はね、今完全に一人で YouTube をやっていて、案件もコラボももちろんない状態なので、まあ、業務連絡的なものは一切ないんですけど、このメールを拝見して会社員時代にこのチャットの通知がね、来まくっていた情景を思い出しまして、少し胸がキュッとなりましたね。はい。会社のチャットアプリ、僕の場合はマイクロソフトの Teams だったんですけど、Teams ってその人が今オンラインかオフラインか、はたまた会議中かみたいに、その人のステータスがわかるじゃないですか。だからそのせいで、こうずっと監視されているような感覚、気持ちになってしまって、なんかこう自分がオンラインの状態で誰かからチャットが来ると今すぐ返さないといけないんじゃないかな、っていうプレッシャーというかこう義務感のようなものを感じて、うん、会社を辞めてね、もう1年経とうとしているんですけど、今こうして喋っているだけでも思い出してちょっとねイライラしてきましたね。はい。で、まあ僕は営業でしたし、あと物流面のケアっていうのもしていたので、まあ、即レスが結構重要になってくるポジションだったというのもあって、こうチャットが来ると身構えるというか、こうチャットが来るたびに変なプレッシャーをやっぱ感じておりました。まあ、そうなると、まあ質問者さんというか送り主さんがね、おっしゃっていたように、こうプライベートは確かにちょっとこう一旦落ち着いてから返したいなという気持ちが湧いてしまうのもすごくわかるんですけど、まあ、どうせ返さないといけないんで早めに返した方がいいよなっていうのが僕のいつもの心情といいますか意見でございます。なんかね、今の世の中は常時接続社会、まあ、常につながっている社会と言われている通り、こうスマホを持っていることによってずっと誰かとつながっていられる状態っていうのが続いていて、もう完全に一人になれる瞬間っていうのが意外とあんまりなくて、まあ、そういうこともあって知らない間にストレスを感じてしまっている人がね多いんじゃないかなと思います。だから僕は飛行機が好きなんですけど、その理由がもしかすると飛行機に乗ると強制的に通信が遮断されて、こう一人の時間をねこう楽しめるから飛行機が好きなのかなっていうのがねちょっと思い浮かびましたね。 ただ最近の飛行機も機体によっては Wi-Fi の接続が可能になってきているので助かる反面、まあ、そういう飛行機の良さっていうのが一つ失われてるんじゃないかなと思っています。まあ、そんなんね、航空会社は良かれと思ってつけている機能なのに、まあ、そんなこと言うのもあれなんですけど、まあ、なんていうか、難しいですね。はい、すみません、うまくまとまらなかったです。もうね、LINE の返事なんか、気が向いた時にしてください。それで OK です。はい。ということで、本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは11件のお便りですね。はい、なんかお便りの数がすごく安定してきた感じがありますね。皆さん本当にいつもありがとうございます。もう皆さんのおかげでこのコーナーができております。はい、お便りは随時募集しておりますので、概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものになっております。はい、ということで早速、明日の天気ですね、7月27日月曜日、東京はと言いますと、天気は、曇り時々雨、最高気温31度、最低気温24度、降水確率が 90% ということで、まあね、かなり雨が降りそうな感じの天気ですね。まあね、31度なんで、ちょっとね、この週末と比べるとまだ涼しくなる感じはしますけど、まあ雨が降るということはね、まあ、かなりムシッとすると思うので、不快指数はかなり高そうな感じがしますね。うん、嫌な天気ですね。はい。続いて、神戸市中央区です。神戸市中央区は、まあ、中央区だけになっちゃいましたけど、はい、7月27日は晴れ一時雨、最高気温が34度、最低気温が29度、降水確率は 60% でございます。なるほどなってなったら、まあ結構ね、ムシムシと、こう、じりじりが、こう、混ざるようなかなりしんどい天気になりそうな気がするので、もう本当にね、水分補給と、もうピンチになったらなんかコンビニとかスーパーに駆け込んで、まあクーラーシェルターってね言いますけど、クールシェルターっていうのかな、はい、それも活用しながら、まあうまいこと、はい、熱中症には気をつけてくださいね。はい、続いて、ニュージーランドクライストチャーチの天気です。ニュージーランドはですね、南半球に位置しておりますので、日本とは季節が真逆で、現在は真冬でございます。ということで、天気は晴れで、最高気温9度、最低気温がマイナス1度。はい、ということで、なんかね、ニュージーランドも一応温暖湿潤気候なので、あんまりこうクライストチャーチでマイナス1度とかなることってないんですけど、まあ、かなり寒いかもしれないですね。まあ、かなりね、ニュージーランドはモイスチャーな気候なので、結構芝生とかに霜が降りるんじゃないかなと思いますね、こういう天気だと。うん、このラジオですね、ニュージーランドから聞いていただいている方もいらっしゃるのでね、ここで天気予報をする意義っていうのがあって、非常に嬉しく思っております。引き続きよろしくお願いします。あれですね、この天気予報のコーナーになると画面が白くなっちゃうんで、僕がもうなんかめっちゃ青白く照らされてしまいますね。うん、まあまあまあ別に気にしないでください。はい、ということで最後はヒューストンの天気です。このラジオを投稿する時間帯ですと、まだヒューストンはこの投稿日の未明になっておりますので、本日の天気をご紹介します。ヒューストンはですね、天気、7月26日日曜日ですね、天気は晴れで、最高気温が33度、最低気温が26度ということで、はい、まああんまりなんか日本と変わらん感じですかね。でも来週の天気とか見ていると結構ね、39度とか行くようなかなり暑い日も出てくるので、もうね、外出れないんですよね。人が住むとこちゃうやろって思っちゃうんですけど、まあヒューストンはですね、それでもアメリカの中やったら経済的に4番目に発展している都市なんですかね。うん、まあやっぱりその石油産業だったりとか、あとは何やったっけな、まあ宇宙開発、あとはまあ IT 企業とか、 IT 企業はあれやな、どこやったっけ、 オースティンですね。まあ、などなど、こうやって結構人が集まるようなところになっているのでね、人が住むようなところじゃないと思っちゃうんですけどね、案外人が住んでいると言いますか。はい、不思議なところでしたね。うん。まあ、ヒューストンにいる人もね、まあ、年がら年中ここ暑いんですけど、引き続き体調にはお気をつけください。はい、これでラジオは終了となります。また来週の日曜日の夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。